ようこそのお運びでございます。定住でございます。応仁の元年、山名宗全、細川勝元の領主が権力争いをしたことより端を発しまして、世は乱れに乱れておりました。弱肉強食、血で血を洗う、いわゆる戦国時代でございます。この時限りなき征服欲に燃えておりましたのは織田上総介信長。すでに天正の頃にはその勢いを振るいまして、美濃の国金華山岐阜城の主となっておりました。この岐阜の御城下で行われました馬市、中でも一頭の春芽を引きます二人の馬九郎。兄、
なんだよ、うるせえなじゃねえや。え、せっかくいい馬引いてきたってのによ、ちっとも買い手がつかねえじゃねえか。だからよ、兄、いっそのこと北陸寺へ行きゃよかったんだ。あっちへ行きゃな、浅井田朝倉だって大大名がいるじゃねえか。なんだなんだ、今さらブツブツ言うな。まったくうるせえやつだな。
二人喧嘩もしておりました。その時現れ入れました一人の若侍。身には色あせた紋ついたる着物、怪しげなる大将よれよれの袴。この馬に引き寄せられるようにつかつかつかとそばへ。
おい、馬九郎。
へい、何でございましょう。
良い馬じゃな。
ありがとうございますね、旦那。
今日の馬市でね、これぐらいいい馬は他にございませんぜ。
うん、見せてもらいたい。
えい。馬九郎から手綱を受け取って、まず第一に馬の人相を見ました。人相というのはおかしなもんでございましてね、まあ、馬ですから馬相とでも申しましょうか。馬の顔形というのは長いのがこれよろしいんだそうでございます。私のようにですね、丸ぽちゃっていう感じの馬というのはなかなかこういないもんでございますけれどもね。また目を見ますと、これ凛々と輝いているのがいいそうでございますが、これ白目がね多いのはやめた方がいいそうでございます。これ暴れ馬だそうでございますんでね、競馬をおやりになる方はちょっとメモをしていただきたい。蹄はと見て割れば、これはまるで銀の腕を伏せたかのよう。後ろに回りまして、不意に馬の三頭腰の渡り、これを平手でピシッと叩いた。戦場で使う馬、これくらいのことでびくつくようでは物の役には立ちません。 いや、良い馬じゃな。ではどこじゃ。
え、こちらね、北国の越前でございます。
おお、雪立ちか。何歳になる。
え、これはね、3歳でございまして。
おお、そうか、これからじゃの。
してあたいはいかほどじゃ。
どうも旦那、今日の馬市でね、
で聞いてくださったのは旦那が初めてでございますよ。ありがとうございます。
まあそうでございますね。
これだけの馬でございますから、大負けに負けましても金3枚というところでございましょうか。
何、この馬が金3枚、それは安い。
何、ダメだダメだよ。こうやってね、品物ひねくり返した挙句に安いなんていうやつは定型冷やかしなんだ。え、見てみろ、あれ貧乏侍だ。金3枚なんて持ってるわけねえんだ。
ねえ、どうも旦那、どっかにいい飼い主ご存知ございませんかね。
もしね、旦那がいい飼い主ご存知でございましたならばね、
旦那にもいくらか交戦弾みますよ。
黙れ、武士に対して無礼なことを申すな。奮然として立ち去ろうといたしまするが、
よほどこの馬に心惹かれたるものか、振り返り振り返り立ち去ってゆくこの若侍、織田信長公の家来でわずか150貫取り、山の内伊右衛門和豊でございます。
伊右衛門和豊大刀を右手に下げ帰ってまいります。右手側には